声を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためなのです。それではメッセージをヒューレット先生に取り続いていただきます。本日のメッセージは他者を喜ばすことです。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。ただいまです何週間ぶりでしょうか、皆さんと礼拝を捧げることができて本当に嬉しく思います。後で、私の父、また家内の父について報告しますけれども、一つ最初に報告したいことは、先週の、2月23、24、牧師のリトリートを、5番目、最後のリトリートを持つことができ、本当に祝福された会でありました。お祈りありがとうございました。40名ぐらい集まって、共に分かち合い、今後も、遠くの教会において、さらに、仮設住宅に出かけて、心のケアを配ることのできるように、今から、ちょっとセミナーを考えて、3つの教会でモデルを作って、3週間にわたって、土曜日を使ってですね、午前中学びをして、午後実際に仮設住宅で出かけて人の話を聞いて励ましを与えることができるようにということであります。で、最初の方に私にやれという上の人が言ったので、その準備のために祈っていただければ幸いです。また先週の日曜日、福島の北信カルバリー教会に行ってメッセージしましたけれども、続けて特に福島県の教会祈っていただければと思います。私の働きは、今年入ってから福島県、教会集中して訪問したりして、でやっぱり礼拝終わっていろいろ人の話を聞いたり、お祈りしたりして、心の、悩みや、その不安、本当に大きいものですので続けて祈ってください。今日はまず、御言葉からの前菜を送りたいと思います。ヨエル書の2章13節を読みいたします。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを、思い渡してくださるからだ。2週間前から、主にカトリック教会とか、聖公会では、受難節に入りました。我々は受難週、この復活、イエス様の復活の前の1週間をその1週間受難週としてお祝いしますが、カトリック教会や、聖公会は1年間のカレンダー、その霊的なリズムの流れの中で、この、復活祭の、46日間前に、考えてですね、この灰の水曜日といいます。で、灰はそのもの灰ですけれども、自分の、罪を悔い改める、儀式であって、2週間前の水曜日から始まって、復活祭の、前の、復活祭イーブといいますけれども、その40日間の間に、イエス様がアラノでいろいろ断食をし試みて、それを記念して、この季節こそ何か断食をしたり接触したりすることをします。現実的に言えば、例えば、週1回スターバックス行くのをやめますと、でそのお金を献金するとか、そういうこともする人もいますけれども、でもむしろこの御言葉からは、私たちは、神様に立ち返りなさいという神様からの招きを応答することです。 そういうように私たちが信仰の旅路の中に、その神様に立ち返ることはどういうことなのか、もちろん救いを失ったりそういうことはありませんけれども、まあ、この 2,3 年ぐらいは私はよく飛行機を乗るんですが、飛行機は、まあ、例えば成田からロスに、行こうとすると、行く直線で、まあ、目的地にこう設定して何もいじらなくてもいいようなことではありません。絶えず方向を変えて行くんです。まあ、時速900キロくらい飛行機飛ばしていますし、向かい風や嵐とかいろんなことあってですね、飛行機が振り回されるわけです。だからいつもこの方向を確認しなければ目的地に着かないんです。私たちもクリスチャンは、試練や弱く、いろいろ弱さとかいろんなことあるので、絶えず神様のその十字架に立ち返ってですね、そういうような、習慣を身につけることが、この、受難節を覚えてですね、神様に立ち返るようにどういう意味なのか、ご自分で祈り求めることができると思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、あなたの素晴らしいの皆を拝め賛美いたします。こうして敬愛しますデイングレイスチャペルの皆さん、久しぶりに一緒に礼拝を捧げる特権が与えられ、本当に感謝いたします。神様、私たち一人一人がいろんな課題を今抱えています。仕事の問題や家族のこと、自分で一人で追うことのできない、悩みや、あるいは感謝、あなたを褒めてないことがあります。どうぞ神様、それを御言葉を通して養われ、励まされ強めていきますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私は、まあ、44年にわたって28年間に日本の生活の中に日本人の魅力ポイントをいくつか見ています。親切な行動、優しい言葉や表情、また礼儀正しさが非常に素晴らしいことだと思います。しかし私たちは忙しさ、また世の中の、まあ、価値観に流されてしまい、自己中心な考え、行動、また思わず人を利用して自分を喜ばしてしまうがちです。他者を喜ばすことは、難しくなってきている現実です。また、芸能社会には最近話題になる占い師のことやマインドコントロールの話も出てきます。やはりそういうような中でですね、自分の利益のために人を利用してしまうことがあります。この流れを逆方向、逆結果ができるのは聖書の言葉です。その中に祝福の祈りです。あれ、最初祝祷から話すんですか。あれ、ヒューレットはなんか順序を逆にしてるんじゃないか。最初はメッセージで最後に祝祷じゃないんですかと考えるかもしれないんですが、でも私今日は皆さんに聖書の中に素晴らしいその祝福の祈り、少し紹介させていただきたいと思います。まずは民数記の6章です。民数記の26章22節から27節です。ついで主はモーセに告げて仰せられました。仰せられた、アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。ローマの15章13節。どうか望みの神が
あなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。また第二コリント13章13節、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにですね。まあ、聞いたことのある、有名な説ですけれども、この中のいくつかの特徴があります。まずは神様の御名を挙げることです。そして他者を祝福すること、他の人を祝福、 あなたという言葉は目立ちます。私ではなくてあなたですね。祈る人は他の人の他者のために祈ることです。そして、祈ると神様がその人を恵んでくださることです。祝福の祈りは心の中の暗闇を締め出すことのできる打ち上げの花火のようなことです。ここでパウロがこれから学ぶ箇所ですけれども、パウロが、いろいろ他の人を喜ばすことの中についですね、この祝福の祈りを捧げるようになりました。じゃあ早速、ローマの15章を、見ましょう。この1節から3節、ご覧になってください。一節を読み出します。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばすべきではありません。私は思うのは、この力っていうのは、キリスト教はこのトップダウンな宗教ではありませんし、命令下すような宗教ではありません。力の源は十字架です。私たちは、その力を十字架から、いただくことがあります。でまず、十字架はどこにあるんですか。ネックレスにぶら下がるものをなんか触るということの意味でしょうか。いや、そうではないんです。三つのコードによって十字架の力をいただくことができます。まずはそこに行くんです。聖書を読んだり、お祈りしたり、礼拝を捧げたり、クリスチャンの中にこう交わりの中でですね、神様の導きを感じて、十字架の大切さ、このイエス様のあなたのために死なれた、犠牲になって、身代わりになって、罪の奴隷、置き場から買い取られたということを体験することができます。でそこにつけばですね、自分の重荷を下ろすことができます。文句、罪、疲れ、傲慢さ、自己中心の心、心の、間違えた見方、不信仰、疑問、後悔の気持ちなど、そこで手放すことができます。そしてそこで大きな出会いがあります。イエス様と自分で出会えるんです。十字架には少し鋭い鏡があります。十字架に行けば自分の本当の姿を見ることができます。でイエス様もそこで出会えることができます。で力になります。少し飛ばしていきますが、3節読みます。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。理解されない、批判されている、うるおしてしまうとこに、人の批判の言葉を感じて、そのそしりのことを誰でも感じることがあります。もう一つの十字架の恵みは、イエス様が2000年前の出来事ですけれども、今でも今週自分を受けるそのそしりをですね、そのために自分の身を受けること、受けてくださったんです。そして それによって私たちが解放されていくわけです。もう一つのことは、十字架に行くだけではなくて福音というものを自分に向かって語ることの大切さ、以前お話ししたことあると思うんですが、実は私たちの罪は私たちを持っているよりは深くて数が多い、また深刻な問題であります。的外れということはあります。しかしイエス・キリストの十字架上の死とその復活によって、どんな罪でも失敗にでも、信じる者にとってその許しと勝利が与えられるんです。イエス様の愛はいつも私たちの罪に対して勝利を私たちに与えてくださるんです。私たちはイエス様の行いによって日々繰り返られていって、人生の意味や喜び、また希望が、主にあることを体験することができます。二節に戻りますが、私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の、益となるようにすべきですと。これはお世辞の言葉ではありません。すべての人たちは、私たちは神様に似せて作られて、そして愛されている一人しかいない尊い存在があります。震災のことを通して少し学んできたことは、人の話を聞くことの大切さ、東北でなくてもこの、川崎近辺でですね、じっくり人の話を聞くことの大切さ、その徳を高める、あなたの今おっしゃっていることは大事だと、顔と顔合わせて聞いて、時計を外して、携帯を電源を落として、その人向かって聞くことの大切さがあります。私たちはクリスチャンとしてですね、励ましを与える機会、絶えず主が私たちに与えてくださるんです。今週あなたしか与えられない、あげられない励ましがあるんです。そして不思議にですね、それを必要とする人が必ずあなたの道に出会えるわけです。私も一番悪いんですが、その機会が主が与えてくださるのに、忙しくて心をこう開いてなくて、その機会を損してしまうことがあります。今週ちょっとチャレンジですけれども、皆さんで本当に励ましを与える人が自分の道にですね、出会えることを祈って期待していけたら、お勧めします。次のところですけれども、この他者を喜ばす、旅路ですね。言葉で人を喜ばしましょう、喜ばしましょうという言いながらですね、言葉で簡単に言いますけれども、なかなか行動に移すのが難しくて、また、疲れることもあります。まあ、神様からいただく力は火のようです。火があってですね、絶えずそれにその燃えるもの、燃やすものを、またその酸素を与えないと燃え続けられないわけです。火が消えてしまいます。私たちもそうです。まあ、信仰が燃えて人を励ますことで、まあ、疲れることがありますけれども、その、焚き火とその酸素になるものは神様からの忍耐と励まし、私たちが必要であります。4節と5節、読みます。昔書かれたものはすべて私たちを教えるためのに書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。 ここでパウロがですね、つい皆さん祝福したいってですね、人を喜ばそうって言いながらですね、じゃあ祝福の祈り、彼は自然に捧げました。まあ、聖書を読むことによって、まあ、神様が忍耐と励ましの神様であることを分かり、その特徴の出会うことがあります。希望を抱くことができるわけです。以前話したことあるかもしれませんけれども、一つ覚えていただきたいことは、この忍耐と我慢の違いを覚えてほしいです。まあ、我慢ということは、我慢しなければならないことが誰でも経験します。そしてそれなりの我慢するわけですけれども、例えば、まあ、今はですね、3月入ってばかりですけれども、まあ、月末にですね、お金が、もうあまりないときに何か買い物をしたい、カードを出そうと思ったら、でもお金がない、ちょっと来月まで我慢しようということもあります。あるいは、ダイエット中の時にですね、美味しいおやつが、どっかあってですね、まあ、食べることをちょっと我慢しようという、そういう、まあ、健康的な我慢の方法があります。しかし、不健康の我慢の仕方もあります。それは、まあ、問題や難しい人、また責任、などを直面しないことです。結果としてそれらを避けたり逃げたりしていくわけですけれども、やがて全然関係ない人に対してイライラしたり、また怒ったりすることがあります。その課題多少向き合わないので、不平不満を抱くことになるわけです。実は私も、あまり境界線立てていなかった時も、よくそういうことありました。我慢して本当には人と向き合って問題を解決すべきなので、それをまあその人を変なふうに喜ばすようにしてですね、まあ、英語で people pleaser という表現があるんですけれども、人と向き合わないで、はいはいはいと言いながらですね、でもその問題が心の中に溜まって怒ったり、家内や子供たちに爆発したりして、パパなんでそういうことをやるのっていう、いきなりそういうことありました。でもここはやっぱりその我慢と忍耐というものの違いを覚えるようになりました。忍耐ということは人と共に歩んで愛と真理を持って語り合うことです。そして健康的な正しい答えが出るまで歩み続けることです。これバランスが大事です。愛と真理ですね、事実と愛。愛はその人を受けて関係を持つんですけれども、でも真実を避けない、語ることです。そういうことが、まあ、忍耐していくんです。でやがてこの神様の栄光になることです。励ましは何でしょうか。まあ、英語の言葉で encourage ですね、この勇気を注ぐことです。神様は私たちに共に歩んでくださるし、同じように愛と真理を持って接してくれて、励ましを与えてくださる。マラソンで走るようにこう水いっぱいを与え続けることが、主との交わりの中にあります。ここもう一つの言葉を考えたいと思うんですけれども、ふさわしくと書いてあります。以前エペソの4章を学んだときに、このエペソの4章1節、このふさわしくという言葉が出てきました。グリシア語ではアクシオスということです。今東北の被災地へのこの、指定のミニストリー、そのスリーストリームミニストリーの中に被災地に対する私のミニストリーはアクシオスと言うんです。それはふさわしくということです。でふさわしいんですけれども、グリシャ語の元の言葉は計りです。ものをバランスすることです。ですからここでもちろん人との関係を 力入れますけれども、それをイエス様との関係をバランスした中で進んでいくことです。私はカウンセリングの中にこの最大の人間の関係は3つがあるといつも考えているんですけれども、一つはこの自分と向き合うこと、神様と向き合うこと、また他者を向き合うことです。で、そのバランスを取るのはこのふさわしくこのイエス様の御臨在です。最後のところですけれども、やがて、一つの心、主の栄光になっていくわけです。6節と7節です。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさいと書いてあります。なぜ他者を喜ばすことは大切なのか。忍耐と励ましの神からそういう、また十字架にて力をいただくときに、私たちはワンハート、心を一つにして声を合わせることができます。喧嘩している最中声を合わせることができません。誰が一番大きく怒鳴ることができる、その大会になります。心を一つにして声を合わせる、思いを合わせることができます。これはマインドコントロールではありません、支配することではありません。それぞれの賜物、特徴、性格、個性がありながら自分を持ち出して合わせていく、共に歩んでいく、お互い尊重してイエス様にふさわしく生活を送ることの中で、結果として主に栄光を期すことになります。で、ここに隠されているところですけれども、6節の後半に、私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。最近は、父の役割、お父さんの役割、皆さんもそうだと思いますけれども、いろいろ考えさせられているところです。私のアメリカの父は88です。先月、1月後半ですか、薬飲みすぎて血液の3分の2出てしまいまして、本当に危険な状況で、私は急遽2月に会いに行きました。薬を変えて、また輸血されてですね、もう本当に元気バリバリになりました。で、主が恵みの中に、私は一番安いレンタカーを借りて、コンパクトの車を借りたら、三菱のですねイクリプスのスポーツカーですね、真っ赤のスポーツカーを与えられて、父と一緒に山へドライブすることができました。毎日散歩することができました。本当に良い交わりができたんです。今は元気ですけれども、いつ召されるかわからないんです。また義理の父も、83歳ですけれども、食事をとり、また杖を持って散歩しているんですが、大腸がんが肺に広がり、医者が2、3ヶ月しかないと言われています。先月父に、義理の父に会った時に、ありがとうございます、私のアメリカの父にはそれほど会うことできないんだけども、日本にいながらあなたは私にとってお父さんの役割を果たしてくださって本当にありがとうございます。二人で大人なのにボロボロ涙を流されました。しかしいつ寝されるのかわからない、夜寝るときに寂しいところや問題解決できないときに、お父さんに相談したいときにはもちろんできないんです。そのときに私たちの天のお父様を思い出すわけです。夜中でも 文句叫んでも助けて、神様私を抱きしめてくださいと叫ぶことは、天の父様はそうしてくださるわけです。本当に天の父様の役割が大きいんです。最後にここで受け入れる恵みと可能性です。十字架によって私たちありのままが、主が私に受けてくださいました。私は二十歳の時にクリスチャンになったんですけれども、ローマ書 5章8節で、私は罪人でありながら天の父様が私に対して愛を示すことによってイエス様を送ってくださった、受け入れてくださった、ありのままです。その同じように私たちも他者を受け入れることではないでしょうか。最後に皆さんに応答を共に考えたいと思います。皆さんは忍耐と励ましの神様を体験していますか。また十字架の道を知っていますか。通っていますか。今週人を励ます機会を探してみますか。お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの御言葉感謝いたします。あなたは忍耐と励ましの神様でいらっしゃることを本当に感謝いたします。私たちは忍耐が必要です。励ましが必要です。自分の追うことのできないさまざまな悩み問題があります。その時にあなたから忍耐いただき励ましいただくことを何よりも素晴らしいことです。どうぞ神様、一人一人の心を励ましてください。あなたに出会って自分の思い煩いを主に委ねることができますように。また今週、人を励ます機会を求める思いを私たちを与えください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。